先生はですね、日進の時にその卵をこうやってその上立てて、それでこうやって日進の一という元日のお祝いをして、その時になんで鶏卵を立てて祈るんだろうと思った時に、この日本書紀の記述に気がついたという、昭和53年だったそしたら、世の中のこの足首のごとくにというそのものが生えてくる、それが国とたちの御事と申すと言った時に、あ、そうか、こっちの天津岩坂じゃなくて、これをマスターした時には今度は胃から始まる、いわゆる天津岩坂の先天図が考えられるんだなということにお気づきになる。命の方からものを見る、その母体である宙の方から見るのではなく、命の方を先にしてものを考えるということに気がつかれた。そうしますとね、私が今日のおさらいしましょうって言って言いましたところで、また私はこの話をするがためにおさらいをさせていただいたんですけれども、うからあが分かれるときに、何か分からないが何かの思考が加わるとと申しやす、それがまた音へ、それが地域見知り日に、いいといいというのに分かれるんですよと言って、宇宙防犯の話をさせていただいたんです。分かれるのが、分かれさせるのは何だということにお聞きになっている皆さんの意識は向かないで、宇宙が防犯するということだけに意識を向いてしまう。つけたりで第4番目に地域見知り品の部員が出てきて、5番目に意と美が下がって、いざといって地音が生まれてくるということになりますと、主体はあくまで意識は防音の方にばっかり集中して、それを防犯させるものは何かということは曖昧になってしまう。でこれでは本当の現代学は半分しか解かないということに気がつかれて、この日本書紀の先天構造にたどり着いた。私の先生はそんなに気がついたことを現代学におけるコペルニクス的転換と名付けていらっしゃる。昭和53年の立春の日、2月3日の日に自分の心の中でコペルニクス的転換が起こったと言って喜ばれた。コペルニクスって方は皆さんご存知です。地動説という、天動説というものをですね、地動説に変えた方。地球というのは地球の周りを太陽やなんかが回っていると、昔のですねキリスト教が言っていた。イエス・キリストが生まれた国は宇宙の中心であるから、太陽も火星もないも地球の周りを回ってんだという説が、もっぱら中世までは主流であったのですが、コペルニクスが観測した結果、そうじゃないよと、地球が回ってんだよと、太陽の周りをという説を立てて、最初はごちゃごちゃ言ってガリレオ・ガリレイなんかは波紋にさなっちゃったと裁判のして、最後にはガリレオもですね、やっぱり太陽が回るんですって言って、その破壊されるの、破門されるのを免れたという話で、帰ってきて後ろ向いた時に、でもやっぱり地球が回るんだと小声で言ったという、本当じゃないみたいな話ですけど言ったんだそうですが、有名な話として残ってます。これをコペルニクス的転換と天文学でも言うので、それをですね、私の先生は物理においてもですね、陽子の周りを電子が回る、それから常識になる、宇宙の周りを不倫が回っていろんなことを起こすんじゃないかとように考えてたのが、そうではない、母音であり同時に不倫である 意という生命意志そのものが宿ることによって、天地は防犯を開始したということになりますと、意味が逆転してまいります。そうしますとですね、宗教的には天に増します父なる神よ、 その皆をあがめさせたまえということになると、天にまします父なる神はの名前は八つの封印ですから、封印は天にいて、それで地上を見備わしていろんな行いを起こしていると思いがち。ところが実際にはそうじゃなくて、人間に付与されている、生まれた時から付与されている八つの封印というものが全てなんだよということに気がつかれた。それである無というものがあと輪に分かれる時に何かの思考が加わると、と私は説明を今までしておりましたけども、そうではないんです。意というものがの働きである不因が活動を開始すると、宇宙が膨張してくる。今までの言い方と全く逆の説明が踊り出してきた。実際のことを言ってこの立場に立った時に、実は初めて、さっきもお話ししました、この八つの封印がどういう実際には活動のする封印なのかということも、この立場に立ちますと分かってくる。ですから八つの封印をもしお分かりになりたかったら、自分のこのを生かしてくださっているものが天にまします父なる神という立場を捨てませんと不意は分からん。神と今まで宗教で言われたものが人間の心の中の意という次元の心がまで拝んでた神の本体なんだ。でこの意という本体が命の元としてお母様のお腹の中に宿るから、赤ちゃんは成長してくるというですね。それちょうど白身、黄身と白身だけでは決してこの卵は成長しない、ひよっこも生まれてこない。その中に肺といって、メンデルとオンドリとの交合によって肺という命の元がここに生まれたから起こってくるというですね、ことに気がつかれた。そうしますとね、宇宙膨張を起こすのも人間、それが膨張した主体と客体をつなぐのも人間ということになると、どういうことになる。今まで言ったように、宇宙に生まれて宇宙に育って、死んでも宇宙に帰っていくということになると、宇宙の雨の御柱というものが主体なんだと思うようになります。実際にはそうではない。人間といいますのは生まれた話ですでに最高祖神、これ以上の神様がいないということが分かっています。今まで天にまします父なる神よと言って、何か言うときはですね、神様になる神というものが自分自身のより他にはいるという考え方、この2000年間の方便、この学問を隠してしまうから、弱肉強食のすごいドロドロした世の中が現出するであろうということをちゃんと見越した上で、その心の支えとして各地球上にですね、四大宗教を立てさせて、それでこれによって人間が絶望しないように、なんとか2000年の闇を乗り切って触れるようにと言って、四大宗教を高祖高祖はみんな教祖さんを呼んで、お前頼むぞと言って立てさせた。キリストも釈迦もマホメットも、マホメットはこっちから来たんじゃない、こっちの人から伝えたらしいですけど、日本に来てると書いてある。またイスラエルのですね、モーゼも日本へ来たと書いてある。それで宗教として、その国その民族に合った宗教として、この道を違うこの表現において解きなさいと言って、うおあえいと人間の魂は進化するんですけれども、その中の中間まで、うおあまでを解かした。 あですから1枚から2枚が分かれる、その1枚を溶かした、他の宗教これだけ解いておけば、1枚ということが分かっていれば、言霊の学問が出た時に勉強しやすいと。1枚までを溶かした。で、特にその教祖の内伝のモーゼにだけは特別の待遇をして、その3000年間のこの暗闇の世の中を西八坊を取るように、どういう西八坊かといえば、その各民族の中に入って物質科学文明を起こさせ、最後にその物質科学文明の成果から上がった富と武力と科学的知識を持って、世界人類をこの地球上において再統一せよという命令を出して、それでモーゼに言いつけて、最後のいわゆる今でいう直後ですな、天皇の言葉が竹内文献にはっきり書いてある。それは何時モーゼ、何時一人より他に神なしと知れという大変な宣言をモーゼに与えたの。今後の3000年間は一切の世界の人類の神はお前だぞって言って説いた。これを聞いてモーゼが奮発しないわけがない。私に何時島田正道、何時一人よりほかに神足と知れって言ったら、絶対驚いてキュッって言って死んじゃうかもしれない。3000年の間死死孫孫に至るまで、その霊刀といいまして、いわゆる心の筋道を引いている預言者と申します。イスラエルの教えでは、その預言者の教えを守ってイスラエルの民族は世の再統一をするためによく使われているのがイスラエルの民族で、かわいそうな民族なんです。どこ行っても嫌がられる。なぜ嫌がられるかというと、特別の才能を持っている。必ずどこ行っても土地を抜くんで、私もあの先生のところに来たんですが、ユダヤ人には何人かに会いました。なんていうみんなヒッピーが半分でしたけども、いやすごいあの視力が多い。ただ一つ、あの前にお話したスターバックっていう方はユダヤ人ではありませんでしたけども、その他の方、私があれです、竹内文献の少年のですね、竹内家に連れてって、青年でシティスキンっていうニューヨークのユダヤ教会の長男の方ですけれども、つけてたのはユダヤ人、またですねピーコックっていう名前の有名な音楽家、なんていうのかな、このでかいバイオリン、会ったことがありますけれども、ユダヤ人でしたが、ものすごく頭がいい。一度聞いたことは本当に二度聞かれたことがない。みんな頭がいいんで、良すぎて嫌まで出ますね。どこ行ってもその負けないから、その力で今のユダヤ人はアメリカの中の本当の何パーセントにしか過ぎない人口でいながら、アメリカの大統領か何か何までを操り人形のごとく操って、日本のと言って、私はそれが悪いことと言ってるわけではございませんが、そういう力を持ってる。そのよ、なぜかって言えば、その一言なんだ。簡単なロケットを好きというそのようなことが、何時もおぜ、何時一人より他に神なしと知れという言葉を言うことによって、お前が責任を持ってこの3000年間の人類を引っ張りなさいよと。生存競争、弱肉強食というですね、凄惨なドラマを展開させて、そのドロドロとした沼地の中から、あの美しい初の花が咲くように、素晴らしい物質の花が咲いて、この近代科学文明というのを打ち立てることができたわけです。そういうようにしてですね、なったものを、この学問が世の中に出てきたということは、同時にですね、そのユダヤの ち組みである世界統一がもう近いということを意味しているのです。と同時にですね、仏様の学問というものがよくお分かりくださって、この学問でマスターした徳によって自分の命を構成している五十音の言霊の光を発揮する人が何人か出られるならば、何の議論もなしでもって、この世の中はこの姿そのままで第三の文明世界に移行していく。砂漠なんてものは絶対にございません。闇の世の中というのは闇を消そうとしたって消えるもんじゃない。闇は消すもんでもなくすものでもない。戦争はなくすものではない。戦争という闇は光があれば消える。ただ光がないだけの話。光と言いますのは非カルと申しまして、非というのは昔の日本語でもって言霊のことを一時で非と申します。その非が走るから非カルなの。馬を狩るって言うでしょ、走らすことを馬を狩る。それで火が走ること、それで光、その光が出れば何の騒動もなく、一滴の血を流すこともなく世の中が変わる。そのための命の元である人間の心の中にある命そのものが、この宇宙の中において宇宙的な文明を作るのは人間なんだということをお承知いただきたい。人間以外にはないのですから、各宗教がですね、動物種といって最高の神を尊んだり、また創造主神、その神を尊んで拝んでいますけれども、それは即宇宙のどこかにいる神ではございません。人間そのものなんです。全ては人間の肩にかかっておる。この宇宙そのもの、どっかの宇宙に人間と同じようなものがいるかもしれません。しかしこの原理を持ってないければできないこと。この原理というのはどういうことかと言いますと、人間とはそのいかなるものぞという原理。明治時代にはですね、藤村に触っているという一高生が、人間は不可解になる言って、あの獣の竹に飛び込んで死にました。あの方の文章を読むと、名文章、すごい頭のいい人だった。頭のいいがゆえに人間は不可解だということが分かった。ところがこの不可解なりのものが今になって出てまいりましたから、人間は不可解なりじゃなくて、人間は可解なり、解するべきものなんです。この返すべきですが、学問をなさって、それで自分がお分かりくださったそのことだけで結構ですから、それについての自分の光を世の中にかざすことになる。ただ知ってることを知ってると、知らないと知ってるということの境目をちゃんとご存知になってればよろしいの。それだけで世の光なんです。私がいつも申しますように、この会話ですね、大勢集めてギャーギャーやったり、大衆行動を起こしたり、また集まっていろんな相談事をしたりすることは決してございません。ただ自分が知ってることをそのままじっと、ここまでは知ったけど、ここまでからがわからないということをよく知っていること、それが世の中の光になる。聖書のマタイ伝にありますように、世の灯火を掲げようという、その灯火というのは、その知っているという知識と知恵のことなんです。ですから、その意味で今日はですね、節分です。その話を一心一覧にかけてお話を申し上げます。それでですね、もう一つそれについてのとても不思議といえば不思議、当然といえば当然の お話を次させていただきます。私の先生がですね、この立身実談のコペルニクス転換といわれるこのことにお気づきになって、人間は造物主である、創造主神であるということの自信が深めたのが2月の4日の立身の日でございます。それからちょうど1年前に1年が経とうとする冬の1月に俵という地名のところに大野安丸さんの墓が見つかったの、昭和54年の1月でございます。偶然その年の町に出会った方がですね、お茶の木を移植しようと思って掘ったところに山の中央で、これが立派なお墓が出てきて、そのお墓のお墓を開いてみたら、貴人の昔のですね、尊い人の埋葬品が入っていて、お骨と一緒に真珠の玉も入ってたと。でそのお棺を溶けて下を見たら、銅板で、銅の金属で、それは後で科学的に研究してみたら 99% の銅だったと。今でもなかなか 99% の銅っていうのは珍しいんだそうですけど、その時代に 99% の銅を作ることができたというのを分かったんだそうですけど、そこに50何文字ですか、大野安丸の墓、何年生きてる時にはこういう体身分であって、何年何月に亡くなって今ここに何年何月に埋葬するというように書いた銅板が出てきて、棒引いてるんだそうですけどね、出てきて大野安丸さんの墓だということが偶然のその地主さんの行為から分かった。私が思うにですよ、大野安丸さんこれだけしか解かない、この天皇の命令で解いたのがこの古事記をね、気になったんだと。これは説明だけの話なんですよって、8年後に日本書紀が解かれた。それには大野安丸さんは参画していらっしゃらないよ、気になってたんじゃないかと想像する。ところが私の先生がそのことに気づかれたです、コペルニクス的転換で、それでそれを発表なさった。発表なさったのはね、この文章をちょっと読みましょう。ちょっと先生の文章を読ませていただきます。立身の朝の啓示かっこ直感は脅威であった。今までまだ漠然とその存在と意義を予想していただけだった不意が明瞭にその姿と存在場所を表してくれた。今まで現象とともに、もしくは現象の中にあってうごめいているごとく見えていた不意、八家が生命内部のニュークリア核ですね、としてその位置を確立した。自分にとってまさにコペルニクス的転換である。古い天動説を地動説に変えたのがコペルニクスであったが、造物主を天界にある架空の神と考える宗教的には、天にまします我らの父よと主の祈りにその場所を示されていた天動説が、そして電子が陽子の外側にいてこれを取り巻いているのとく考えていた物理学者の天動説が、再び逆に自己生命の中心に置き戻された地動説、内動説として転換した形である。生命意志は宇宙万物の、そして人類文明の創造者、造物主である。その生命意志を恥じ運営する者は架空に信仰される神ではなく人間そのものである。これを国たきとこの御事という。国はすなわち地国である。無限の時が来て一瞬かっこ節分に国とこたちの御事がまさに世界に出現した思いである。国とこたちの御事は 人間自身の中から現れてきたという文章、このことをですねお伝えして、今日はいわゆるお正月のお祝いの言葉にさせていただきたいと思います。人間はこれからですね、今よりももっと素晴らしい仕事をやり遂げます。我よりももっと素晴らしい仕事をするであろうと聖書にも書いてあるのと、これからの私たちおよび私たちの子孫はですね、途方もなく素晴らしいことをやり遂げます。宇宙に向かって発展してまいる。その時にもこの人間のこの原理は何ら変わらず、これが少しでも変わった時は人間が人間じゃなくなっちゃった時です。人間は永遠に人間だ。どんなに進化しても人間は人間だ。その原理は、それでいて人類がですね、宇宙の文明を宇宙の中で作っていくようになります。それがはですね、古事記と言うとが日本書紀で説かれていくというのと同様な姿で、その姿は発展してまいる。ワクワクするほどのその楽しい世の中ができてまいる。今度転換したら少なくとも3000年間はそのワクワクした時代が始まるはずでございます。人間は造物主であり創造主神であり、宇宙の運命を人間が担っている。立春立乱というのはですね